コロナの中で主の臨在と共に歩む、出エジプト記33章4、15、16節。毎日、変異型の新型コロナの猛威のことが話題になっています。この変異型の感染力からすると、そう簡単に収束のめどが立たないと考えるべきなのかと思わされています。ただ、私たちはそのような中で、共に顔と顔とを合わせて、手を取り合って祈り合うことができない状況下にあります。ただ、聖書によると、神の臨在は私たちの交わりと切り離せない関係にあります。旧約によると、主の御臨在は契約の箱と共にありました。僕は聖書を読みながら、神の臨在と契約の箱の関係に目が開かれたときに、現代の私たちの交わりにも目が開かれました。そのことをイエスは、二人か三人が私の名において共に集まっているところには、私もその中にいるのです、マタイ 18-20 と言ってくださいました。ただ現在、新型コロナウイルスの脅威が、私たちの交じりの前に立ちはだかっています。しかし、神は現在、例えばズームという手段で、場所的に離れていても時間を共有し、互いの顔を見合ってお祈りするという道を開いてくださっています。私たちの礼拝も同じ時間にズームまた YouTube を通してご覧いただき、時間を共有することができます。日曜日の3回の礼拝に参加いただくことができます。一般公開はしていませんが、ご希望の方には開き方をお教えします。サッカーや野球の同時中継に臨場感が現れるならば、まして私たちの礼拝でも時間を共有して礼拝できること、またズームを通して顔と顔を合わせてお祈りできることはなんと幸いなことでしょう。なお、水曜日の10時半また夜7時半からのズーム祈祷会にもご参加いただくこともできます。主の臨在が私たちの交わりのただ中にあるという視点は、旧約における契約の箱が荒野を旅するイスラエルの民のただ中にあったということからの流れで示されますが、そのことは鎌野直人先生が記した聖書66巻を貫く一つの物語の中にわかりやすく記されています。以下でお求めいただくことができます。かつて主ヤハウェはイスラエルの民の偶像礼拝に怒りを発し、あなた方はうなじを固くする民だ。ひとときでもあなた方の中にあって登っていこうものなら、私はあなた方を立ち滅ぼしてしまうだろうと言われました。それに対しモーセは必死に主にすがりながら、もしあなたの御臨在が共に行かないなら、私たちをここから導き上がらないでくださいと祈りました。さらにモーセは主に向かって、私とあなたの民が御心にかなっていることは一体何によって知ることができるのでしょう。それはあなたが私たちと共に一緒に生き、私とあなたの民が地上のすべての民と異なり特別に扱われることによるのではないでしょうかと訴えました。出エジプト記33章5、15、16節。このことを上記の本で鎌野先生は次のように書いておられます。モーセは指導者である自分だけでなく、民全体、私たち、あなたの民と共に主が言ってくださることを求めました。イスラエルの民が地上のすべての民と異なることの16節の印は、民の中にある主の臨在だからです。そして主はモーセの提案を最終的に受け入れ、イスラエルと共に行かれます。17節。このプロセスの中で、イスラエルの民と一緒に行ってくださる主の姿が明らかになります。モーセの、どうかあなたの道を教えてください、13節、さらには、どうかあなたの栄光を私に見せてください、18節、との迫りがきっかけで、神は自らの姿をより一層明確にモーセに示しておられるからです。上記の著109ページ。そしてこの聖書箇所を元にした美しい曲があります。以下のドン・モーエンの曲で味わっていただくことができます。英語の歌詞ですみません。主の臨在が私たちと共にいてくださるようにという祈りとして歌われています。歌詞が映りますので味わっていただければ幸いです。